よ。
絵にも描けないプラのゴミ。
AC ジャパン。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの原田俊晴です。1月ももう半ばに入りまして、もう正月気分はすっかり取れたという感じですよね。
はい。
なんか正月だいぶ前のように感じません？
なんかもうすごい、そうですね、でも正月いう感じがなかったから。
なかった、
あまりないでしょう、正月っていう気分あります？なんか年々なくなっていくみたいな気がして。
それは年取ってる証拠なんですかね。あ、すいません、会話が止まってしまいました。申し訳ございません。
今出して帰れへんと思います。
そうですか、分かりました。さあ、今年も話の目薬ミュージックソン、1月最初から放送させていただいてるんですが、本格的な始動という感じになってきましたね、半ば過ぎますとね。はい。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は浜田直也さんという方に出演いただくんですが、はい、この浜田さんという方は声楽家でいらっしゃいまして、
はい、
CD なんかもコンサートなんかも出して、されているという方なんですよ。
はい。
その浜田さんと今電話がつながってますので、早速お話を聞いていきたいと思います。浜田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
浜田さんは大阪の方なんですね。
はい、堺市に住んでおります。
もう堺と聞くだけでなんか親しみが湧いてくるようなそんな気がいたしますが。
ありがとうございます。
ところで浜田さん、浜田さんは視覚障害でいらっしゃるんですが、いつ頃から見えなくなったんですか？
今の見え方になったのは、だいたい20歳、大学2年生ぐらいの頃なんですけれども。
今もいくつでいらっしゃるんですか？
今30になりまして、今年31になります。
なるほど。病名は何ですか？
網膜色素変性症ってやつなんですけど、
色変ですね。で、徐々に見えなくなっていくという、病気なんですが、今、はい、目の状態はどういう状態なんですか？
一応診断では手動弁って言って、こう動いてるものが動いてるなぐらい分かるんですけど、それが何かっていうのが分からないぐらいの見え方で、だいたい明るいのは分かるんですけど、なんかあるなーってのは分かって、ちょっと動いてるかなってのは分かるけど、それが何か分からんぐらいの見え方ですかね。
ああ、なるほどね。そういう見え方だということですが、これ、病気が分かったのはいつ頃だったんですか？何歳ぐらいの時だったんですか？
もうちっちゃい頃から病院には行ってたみたいなんですけども、病院で、ちっちゃいとなかなか分かりづらいっていうのもあったらしくて、
はい。
大体3歳、4歳ぐらいの時には、色変やってのは分かったみたいです。
なるほどね。
はい。
今はそういう見え方で、声楽家として頑張っていらっしゃるということなんですが、
はい、
浜田さん、その声楽、音楽との出会いというのはどういうところにあったんですか？
僕の姉も実は視覚障害者でして、
はい。
ちょっと名前変わっちゃってるんですけど、当時、視覚支援学校の方の音楽科に姉が行ってまして、
はい。
そこで歌を歌ってるのをお家で聞いててですね、それもあって僕も、小学校の頃からピアノを習いまして、
ほう、
それが音楽のまず出会いだったと思います。
その小学校のピアノの時はまだ見えてたんですか？
そうですね、視力も 0.5、以上は分かる。
なるほど。見えてた状態でピアノを習ったと。で、はい、お姉さんの影響というのがあったわけですね。
そうですね、まずはそうだったと思います。
で、ピアノをやりながら音楽の方へだんだん進んでいかれたわけですか？
そうですね、僕中学校の時に割と視力がガクンと落ちまして、 いじめにあったりしたこともあったんですけども、
はあ、
まあ、その影響でちょっと生活が荒れちゃって、
ええ、
変な話、ちょっと希望を失ったような状態だったんですけども、
はい、
まあ、その中で担任の先生から進路どうするって話になり、
うん、
まあ、姉が言ってたその視覚支援学校の名前が出てきてですね、
はい、
まあ、まあ、ちょっと、今こういう声楽科という立場で言うのはちょっと心苦しいんですけども、まあ、音楽科か普通科かあるけどどっちがいいっていうような言われ方をされて、
ええ、
でまあ、音楽の方がおもろそうやなっていう理由で、まあ、本当に不純な理由なんですけども、それだけの理由で本当に、声楽の世界には飛び込みました。
なるほど。実際に勉強し始めてやっぱり声楽というのは難しいもんなんでしょう。
もう本当にまず何をしていいかも分かんなくてですね、正直最初のレッスンではノートと鉛筆持って行って歌の先生にすいません声楽で何やるんですかっていう
そこからですか
そうなんです。本当に立ち姿から教えていただいたので、
はあ、はあ、
本当にもうゼロからスタートでした。
やっぱりこの声楽家というのは立ち姿というのは大事なもんなんですか。はい、
やっぱりそうですね、立ち姿も大事ですし、脱力というのも大事ですし、
はい、
本当に体全体を使って歌うので大事ですね。
なるほど。一応こういう声楽家プロとしてやり始めたのはおいくつぐらいからというふうに考えたらいいんでしょうか。
大学院も僕行きましたので、そうですね、大体25歳の年って考えていただいたらいいんですかね。
25歳の年ぐらいからということは、はい、まだ言うてもプロになって5、6年というところですかね。
そうですね、まだ気はそんなに長くはないですね、
うん、なるほど。一体どういう歌をお歌いになるのか、どんなお声を出しになるのか、早速この、はい、浜田さんの曲を、今 CD いただいてますので皆さんにお聞きいただこうと思っています。はい、ファーストアルバムが瞳の中の四季、まあ、四季というのは春夏秋冬の四季なんですが、瞳の中の四季という、この中からですね、デフネという曲を皆さんにお聞きいただきます。いやー、すっごいいいお声なさってますよね。西村さん、いかがでした。
はい、もう声がごめんなさい、おしゃべりしてはる声とも全然違うし、すごい感情が伝わってくるよねっていう感じで、
ねえ、はい、浜田さん、
はい、
やっぱりプロはすごいですね。
ありがとうございます。
こうしたやっぱこういう声はいろいろ練習からできてくるもんなんですか。
そうですね、やっぱり過去の高校生の音源とか聞いてもやっぱり今とは全然違いますし、
はい、
まだまだ、これからも含めてですけれども、修行の身というのは忘れずに、ずっと日々の鍛錬といいますか、精進してまいりたいなと思っております。
なるほど。やっぱり声を出すのが、まず一番の練習になっていくわけなんですかね。
そうですね。やっぱり声を出し続けるってことが、毎日出していくってことが大事だと思うので、あとは、それを声を出すためのケアっていうものも、きちんとしないといけないなとは思っております。
なるほど。今聞いていただいたのがファーストアルバム、瞳の中の四季というアルバムなんですが、この中には童謡がいっぱい入っているというね、なんかこう聞いてて本当心が落ち着いていくような、そんなアルバムになっております。で、実は浜田さん、盲導犬と共に暮らしていらっしゃるということをお伺いしたんですが、そうなんですよね、
はい、そうなんです、はい、
うん、いつ頃からですか、盲導犬と暮らし始めたのは。
大学院1年生なので、23歳の9月からですね。
23歳の9月。盲導犬を持とうと思った理由は何だったんですか。
大学4年生の時にですね、帰宅時に駅の桟を支える柱に顔面を強打しまして、
はあ、
眉間を切る怪我をして、ちょっと外に出るのが怖くなってしまいまして、
はあ、
ただその時に小さい頃に母に読んでもらった盲導犬の本のことを思い出しまして、で盲導犬と歩けば安心して外を歩けるんじゃないかと思い始めてですね。
なるほど。
ご相談させていただいただいて持たせていただくことになりました。
実際に盲導犬と暮らし始めて、暮らしに、生活に変化はありましたか。
安全に歩けるっていうのはもちろんそうなんですけれども、一番はこう白杖で歩いている方、よく分かっていただけると思うんですけど、やはりこう常に危険が隣り合わせですごく緊張して歩くので、非常に帰宅した頃にも疲れ切っていることが多いんですけれども、うん、それがもうソニック、僕のパートナーソニックって言うんですけれども、
は
あ、ソニックと歩いていることで、そういう不安とか心配がもう全くない状態なので、家に帰り着いてもまだ心に余裕があるような生活できているので、そういう面が何より大事かなと思っております。
まあ、西村さんは白杖を、ね、持って歩いていらっしゃいますが、はいはい、今の浜田さんのお話いかがですか。は
い、すごいわかります、
うん、
やっぱりいろんなところ神経なんていうか使って歩いてるんで、
外歩くときはね、
そう、うん、ちょっとは見えてる、ちょっとほんまのちょっと右目だけは見えてるんですけど、そのかすかなところで物探しながらとか、あ、何かあるよねと思いながらっていうのはすごくこう神経使ってるから、やっぱり帰ってきた時にね、ホッとするのと同時で、やっぱり疲れるんです。
ぐたっと、うん、なるほどね、うんうん、その盲導犬ソニックという名前なんだそうですね。
はい、
うん、どうですかソニックちゃんは。
本当にもう今もう9歳後半ぐらいなんですけれども、
はいはい、
健康は健康で全然元気で、うん、お茶目なキャラクターを若い頃から変わらず未だに続けてくれてるんですけれども、
はあ、どの辺がお茶目ですか。お茶目というと、
ね、すごくおっちょこちょいなとこもありますし、すごく人間のことが大好きなので、人に対してはすごくこう好意的なというか、
うん、
元気な明るい子っていうような表現が正しいかもしれないんですけれども、
そういう意味では もう相性ぴったりという感じですか、浜田さんとは。
そうですね、僕は演奏活動もしてますし、講演活動なんか行かせていただいても、うん、子供たちとかにも対してもすごく好意的な態度するので、
は
あ、すごくみんなも喜んでくださってますね。
そうですか、はい、ちょっとお伺いしたんですが、そのソニックとボツボツお別れの時がやってくるというお話を聞いたんですが。
そうなんですよね、2月の28日の週にはもう引退が決まっておりまして、
一月後ぐらいに引退ですか、ソニックが。
そうなんです。
だいたい10年ぐらいというふうに聞いてますけれども、やはりそのだいたい年齢に達したということなんですか。
そうですね、訓練士さんとお話しさせていただいてても、
はい、
おそらくまだ頑張らせれば2年は歩くっていう話だったんですけれども、ただやはりこう歩きを見ていただいてても、夏場の暑い時期はすぐこうやはり疲れが見えるので、
はあ、
それをどんだけ乗り切れるかって話を聞いたときに、盲導犬はその元気なうちに引退させてあげるっていうのが僕は鉄則だと思ってるので、
なるほど、
その生活もあるので、
はい、
それを考えた時にその訓練士さんからその話を聞いて、あ、これはもう引退させてあげて元気なうちに楽しく過ごさせてあげるべきだなと思って引退させてあげることを決めました。
まあ優しいお気持ちですが、ただやはり9年も一緒に寄り添ってきた犬と、はい、まあ1ヶ月を別れるという今の気持ちっていうのはどんなお気持ちでいらっしゃいますか？
いやもう本当にまだ僕結婚もしなければ子育てもしてないんですけれども、
はい、
なんかこうおそらくなんかこうお父さんが娘を送り出すようななんかそういう気持ちもありますし、
ええ、
まあ、これまで頑張ってくれたので、
ええ、
お仕事のこと考えずに楽しく過ごしてほしいなっていう気持ちもありますし、
ええ、
なんか引退させてあげたい気持ちと離れたくない気持ちと本当に複雑な気持ちですね。
あ、まだ次新しい盲導犬を迎え入れる予定は予定ですか？
あ、そうなんです。先週ですかね、13日に、
はい、
次一緒に歩くんじゃないかと言われている候補の子と歩いてきまして、また僕自身も次に向けて歩き出さなきゃいけないので、
はあ、
下ばっかりも見てられないなと思っているところです。
なるほどね。まあ、盲導犬と共に生活するとどうしてもこの別れっていうのが西村さんありますからね。ここの辛さがね、
すごい辛いです、ね。
実は、浜田さん今度コンサートを大阪の高石、堺の南側ですが高石の、はい、ところで行われるということなんですが、はい、高石の市民文化会館という、南海電車の高石の駅降りですぐ前にアプラ高石というのがあるんですが、その中にある会館なんだそうです、ホールなんだそうですが、そこで、まあ、声楽家としてコンサートを開かれるんですが、ここにその盲導犬もなんかこう一緒にということになるわけですか？
そうです。ソニックも一緒にステージに今回は上がら、いつも一緒にちょっとずつ上がるんですけれども、今回はその、これまで、見守ってくださった方々に、最後のお別れをしていただくっていう意味もそうですし、そういう方々に感謝を込めての演奏をしたいっていう思いもありますので、ソニックにはもう、最初から最後までステージにいてもらって、僕にとってもソニックにとっても最後のステージになります、演奏のステージになりますので、
はい。
お客様と一緒にそういう時間を過ごせたらなと思っております。
ファーストアルバムのお話をしましたが、このジャケット写真にも浜田さんとこの盲導犬のソニック号が一緒に写ってるんですよね？
あ、はい、そうなんです。
で、このソニック可愛らしい顔してるんですよ、ジャケット見てましたら、ステージに上げているということですが、ステージに上がった時のソニックは犬はどういうような感覚というか表情というか、感じなんでしょうかね？
ソニックに関しては結構マイペースな子なので、
はい、
いいのか悪いのかは別として結構もう始まったらすぐコテンとひっくり返って寝てることが多いですね。
ステージで寝てるんですか？
やっぱ照明方ってあったかいんでしょうね。
はぁ、
寝てますね。
その横で浜田さんは緊張してるわけでしょ？
そうなんですね。ただ皆さん多分ソニックの方見てはるんやろうなと思いながらね、僕はそんなに注目されてないと思って歌を歌うことに集中しています。
ソニックをステージに上げることでお客さんの反応というのはどうなんですか？
はい、やっぱりこう、あんまりこう動き回ることはもちろんしないのであれなんですけども、やはりこう一つ一つソニックが見せる仕草であったり表情っていうのでたまに笑いが起きたりもしますし、場も和ませてくれてるんじゃないかなと思います。
なるほどね。さあ、はい、そのコンサートが1月の30日です。1月30日日曜日です。高石市の市民文化会館、アプラ高石の中にあるホールで行われるということなんです。当然ソニックも一緒にステージに今回はずっと立ち続ける、いや寝転んでるのか分かりませんが、一緒にステージに出るということなんで、見に行きたいわと、今ちょっとね声聞いていただきましたが、あの声ちょっと生で聞いてみたいわという方もいらっしゃると思います。この1月30日時間は何時からですか？
14時開演になっております。
午後2時開演ですね。午後2時開演で、ぜひ行ってみたいという方、これね、入場料が、2000円、それから、付き添いの方がいらっしゃる場合は半額の1000円ということなんだそうですが、どういうふうにすればチケットを求めることができますか？
インターネットの方で、うん、浜田直哉と検索していただいたら、一番上の方に、僕のホームページが出てまいりますので、その中にメールアドレスの方が、記載されておりますので、そちらの方にお申し込みいただけましたら、対応させていただきます、
は
い。
もう一度申し上げます。浜田直哉で検索をしていただきたいと思います。浜田直哉です。浜田直哉でホームページを見ていただいて、そこから入っていただいて、チケットをゲットしていただくと。こういうことでよろしいですね。
よろしくお願いいたします、
は
い。
それからさっきアルバム中からで船を聞かせていただきましたけれども、このアルバム、今アルバム何枚ぐらい出してはるんですか？
まだね、ファーストアルバムだけなんですけれども、
1枚ですね、このアルバムを買い求めようと思ったらどうすればいいですか？
こちらも同じく、ホームページの方からご連絡いただけましたら対応させていただきます。
なるほど。こちらの方も浜田直哉で検索をしていただけたらなと思います。浜田直哉で検索をして、ホームページを見つけていただいて、その中に入っていただいて、アルバムと、さっき言いました、1月30日、高石で行われる、コンサート、ソニックもステージに立ちます、ぜひご覧いただけたらなと思っております。これどんなコンサートになるんですか？
第1部はですね、日本各局、もちろん卒業コンサートとしてさせていただきますので、はい、本当にソニックとの思い出も少しずつ語りながら、一部は日本各局クラシックの作品を歌わせていただいて、第2部では皆さんが聞いたことがあるだろう作品をたくさん歌わせていただくようにしております。
それに向かって今どうですか？かなり練習なさっていらっしゃるんですか？
そうですね、もう練習をするのと同時に、こういう時期なのでコロナも気遣いますし、
はいはいはい、
風邪もひかないようにしなきゃいけないので、毎日慎重に慎重に過ごしております。
なるほど。で、浜田さんね、今ふと思いついたんですが、
はい、
もう一曲このアルバムから浜田さんの歌をお聴きいただいて、今日は番組終わろうかなというふうに思ってるんですが、
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか？
ぜひぜひ。
瞳の中の四季というアルバム、何曲もこの童謡が入ってるんですが、もう一曲といいますと、どの曲がよろしいでしょうか？
そうですね、じゃあせっかくなので、
はい、
ソニックも今回引退するということもありますし、皆さんもいろいろふるさとってものがあると思うので、ふるさとの方を聞いていただけたらなと思います。
ふるさとという曲、これはもう皆さんご存知の曲なんですが、これはアカペラで入ってるんですか？
そうなんです、アカペラで、あえてアカペラで入れまして、声だけでお届けしております。
これはあえてアカペラに入れたというのは何か意味があるんですか？
やはりこう音楽というものは伴奏もあったり、いろいろ要素があって出来上がってる部分もあるんですけれども、やはり、なんて言うんでしょうね、自分の心っていうものを表す中で、その伴奏に頼らず、自分の声だけで何か伝えられたらと思いまして、こういうアルバムですし、一番最初の桜桜とふるさとに関しては、アカペラで入れさせていただきました。
では、その曲を聴きながら、今日はこの番組、お別れとさせていただきたいと思います。浜田直哉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。はい。いつもはね、リアルビクトリーでお別れなんですが、はい、今日はちょっと違う形で、はい、違う曲でお別れをしたいと思っております。はい、お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田とシャルでした。では、浜田直哉さん、ふるさとお聴きいただきます。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も 雨に風につけても思い出るふるさと心差を果たしていつの日にか帰らん山は
1958年にラジオ大阪が開局して以来6種類の OBC ソングがあったのはご存知ですか。初代は1961年民間放送初のステーションソングとして誕生しました。今お聞きのような軽やかなメロディーと親しみやすい歌詞、当時の周波数は1380キロサイクル、次に1310キロサイクル、そして現在の1314キロヘルツに変更され OBC ソングも作り変えられてきました。有名作家による曲や社内公募したりと柔軟な発想で作られました。また曲もメロータイプ、ツイスト、ディスコタイプなどいろんなバージョンがあったんです。それぞれの OBC ソングはそれぞれの時代に愛されてきました。いつも皆さんの近くにラジオ大阪があります。